秋葉テクノクラブレポートをお届けします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆美です。今回は2008年9月11日に開催された第34回交流会の模様をお届けします。今月の交流会は秋葉テクノクラブメンバーから発信した2つのベンチャー企業のご紹介、そして秋葉原で開催された2つの実証実験の報告が行われました。はじめは秋葉テクノクラブメンバーから発信した2つのベンチャー企業の紹介です。1つ目の会社は SG ゲートウェイ株式会社。SG ゲートウェイは11階に入居されている産業技術総合研究所が研究したグリッドコンピューティングの技術をもっと民間企業や大学にも使ってもらうために設立されました。そこで今回お話を伺ったのは、産業技術総合研究所情報技術研究部門の伊藤さんです。伊藤さんは SG ゲートウェイで最高技術責任者をされています。はじめに SG ゲートウェイはどのようなサービスを提供しているのでしょうか。
もともとはそのグリッド ASP というのは、産総研が開発したビジネスモデルと、それを実現するためのソフトウェアになります。でそれはどういうものかというと、そういうコンピューターのリソースを、ユーティリティ的に、企業の人たちや大学の研究者などに提供していこうというモデルです。で、なるべくその、プロバイダー、提供する人が、それぞれの専門に、従事できるようにということで、コンピューターのリソースを提供する人や、ポータルを運営する人、アプリケーションを提供する人っていうのがそれぞれ、別な会社にいて、それらが、連携して、そういうサービス全体としてユーティリティのサービスが提供できるようにしようと、そういうふうにしたものです。で今回は、そのソフトウェアを使って、今回の SG ゲートウェイという会社が、サービスを、提供していく。でその時に、産総研としては持っているリソース、コンピューターを、リソースとして提供する。でその上にその SG ゲートウェイが、ポータルを運用して、その単なるリソースを売るのではなく、そこに付加価値として、セキュリティや、使い勝手といった利便性を付加して、エンドユーザーに提供していくと。でそういうようなサービス提供になります。
次に今までサービス提供されていた企業と違いはあるのでしょうか。
一般的なのはそのもう1年とか2年とかですね、非常に長い単位でそのリソースを、もう割り当ててしまって、それをもうずっと使い続けるというような形のものは、ありました。で我々が目指しているのはもっと短い単位で、その企業における業務の負荷が高まってしまったときに溢れた分をこうカバーするために使えるような、1週間単位でもそういうリソースが使えるような、そういうフレキシブルなサービスを提供しようとしています。今まで例えばそのベンチャーとか新しく、その中小の企業とか、なかなかそのリソースを自分たちで持てなかった人たちが、簡単にそういったところでこう業務が始められると、そういったような観点もありますし、逆にそのもともとリソースを持っている人でも 100CPU とか 200CPU とか大きな計算をやりたいんだけれども社内のリソースでは足りないといったような時に使っていただくというようなことも想定しています。
今までよりもより身近にグリッドコンピューティングを使用することができるのですね。最後に今後の展開を伺いました。
結局その SG ゲートウェイという会社は1社で全てのサービスを提供できる枠組みではないので、いろんなパートナーの会社の方と組んでサービス提供していくことが必要になります。それはアプリケーションを提供するしてくださる会社の方であったり、場合によっては SIR の方々であったり、商社の方であったり、いろんな方がそのパートナーとして候補になると思っています。ユーティリティ市場を立ち上げようということをお考えの企業の方にはぜひお声掛けいただければと思っています。今年の6月に設立したばかりのまだ新しい会社です。これから地道に売り上げを立てていって立派な会社に育てていこうと思っています。
伊藤さん、ありがとうございました。2つ目の会社は株式会社アキブネットワークス。アキブネットワークスは日本テクノロジーベンチャーパートナーズから発信したベンチャー企業です。お話によると秋葉テクノクラブからインスパイアを受けて設立されたとのこと。 一体どのような企業なのでしょうか。お話を伺ったのは日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役の船口さんです。はじめに秋部ネットワークスはどのようなサービスを提供しているのでしょうか。
秋部ネットワークスはですね、超高速ネットワークシステムを提供しています。超高速ネットワークシステムっていうのは、従来イーサーネットに代表されるようなネットワークの規格が年々再々スピードアップ、技術進歩とともにスピードアップしてきてるわけだけれども、そのイーサーネットの進歩よりももっと早いシンプルでかつ高速なネットワークのシステムを世の中に提供していこうという日本初のベンチャーです。
具体的にどのような製品を出しているのでしょうか。
もうジェネレーション1というのがすでに製品として出来上がってますけれども、ジェネレーション2というのを現在開発中で、このネットワークシステムは PCI Express っていうIO の規格っていうんですけれども、インターフェースですね、マザーボードとネットワークのインターフェースの規格である PCI Express のジェネレーションの進歩に基づいてこのネットワークの規格も進歩していくわけだけれども、現在ジェネレーション2を開発製造を仕掛けているところです。
お話にも出てきたジェネレーション1は、今までコンピューター同士を接続するには LAN ケーブルなどを代表とする一度本来の速度よりも遅い速度のケーブルにて接続をしなければできなかったものを、インターフェース同士をつなぐことで今までのスピードとは比べ物にならないほどの通信速度を提供することができるそうです。さて、現在はどのようなところで使われる予定なのでしょうか。
一つ目はハイパフォーマンスコンピューティングで、例えば地球シミュレーターであるとか、あるいは CO2 がどういうふうに地球温暖化していくかのシミュレーションであるとか、あるいはその東工大さんがやっていらっしゃるそのツバメっていうハイパフォーマンスコンピューティングの世界であるとか、グリッドコンピューティングの束ねたところのネットワークだとか、そういうところに使うことを想定されています。で、二つ目は実際の通信ネットワークの中心でこう NTT さんとか KDDI さんとかの基幹のところで束ねるところで高速化が必要とされる通信の基幹システムの中枢に使われることが想定しています。それで3つ目はですね、これは特殊仕様といいますか、例えば宇宙開発であるとか、あるいはその軍事用であるとか、そういうふうな特殊な高速な計算が必要とされるネットワークがシンプルで、超高速であることが要請されるような特殊仕様のアプリケーションを想定しています。
最後に今後の展開を教えてください。
ジェネレーション1がおそらく年内に完成すると思うんですけれども、それをまず第一にですね、11月の下旬にテキサス・オースティンで行われるスーパーコンピューターカンファレンス、ここに出品をします。アキブネットワークスから出品をした製品に皆さん世界中の人たちに見ていただいて、それで市場の反応を見てみようというのが第一段階です。で、第二段階として実際にそのうち、このネットワークを使用したいという人たちに、売っていくのが来年の春から実際に販売が開始になって、いろんなところの基幹系のところで使われていくことになることを想定しています。
村口さん、ありがとうございました。以上、秋葉テクノクラブメンバーから発信した新しいベンチャー企業のご紹介でした。続いては秋葉原で行われた2つの実証実験の報告です。1つ目はメイドカフェ実証実験。こちらの実験は日本ユニスさんと秋葉原先端技術実証フィールドの共同で行われました。この実験はユーザーがどんな情報を知りたいのかを選ぶことによって自分だけの情報を手に入れることができるパーミッションコントロールという技術を利用した実験でした。今までは医療機関や大学などで実証実験が行われてきたのですが、今回の実験では サービスのミスマッチ解消を目的に実証実験が行われたそうです。2つ目はカツエネキャンペーン@秋葉です。こちらの実験は NPO 法人産学連携推進機構が行いました。この実験は家電量販店で稼働している展示用パソコンのエネルギー消費問題から端を発し、この節電できない、削減できないコンピューターを使っていろいろな計算を行おうという趣旨から始まりました。実験内容は展示用で稼働しているパソコン合計100台をグリッドコンピューティングでつなぎ、スーパーコンピューターでも計算されている技術を計算しました。各実験の詳しい内容、実験結果などは NPO 法人産学連携推進機構にお問い合わせください。秋葉テクノクラブウェブサイトでは今回の交流会の模様を写真と文章にて掲載をしています。また過去の交流会の模様も掲載しております。ぜひご覧ください。秋葉テクノクラブウェブサイトは www.akiba-sangaku.jp です。または検索サイトなどで秋葉テクノクラブと検索してください。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美でした。